Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。 I used to
roll the dice。
この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。今日はひな祭りです ね、
はい、ね、3月3日、
ね、ひな祭りといえばどんな思い出がありましたか、
ね、昔はね、うん、実家は八段飾りっていうんですか。
そうだよね、うん、八段飾り。
そう、だからなんかこう、うん、一つのイベントみたいに、
そうそう、その前にね、
そう出したなって、
そうそう、もうでその度にね、うん、なんか図鑑とか開けて、うん、お代理様と
場所 ね、お人形どこに置くか、そうそ
う、皆様どっちが右だったかなみたいなのを確認しながら誰がどこかっていうのをね、
そうそう、
確認をしてた、すごく記憶があります ね、
でも多分一番楽しみは、うん、お菓子だったから
ね。お菓子ね、うん、そうね。でもね、なんかやっぱり最近はこう全部飾るっていうことよりも、うん、本当にもう ね、チェストの上にお雛様と、ね、
そうそう、2人だけ ね、お代理様と、
うん、飾るっていうお家も多いかもしれませんよ ね、
うん、確かに、だって場所取ってたものね、あれ。
そうね、別にまあそれを飾らなくても、うん、代わりのものでこうガラスでできたものとか陶器でできたものとか、
あ、そんなのもね、
最近ね、いろいろあるのでね、そういうものっていうのも今風なのかもしれないよね。
そうですね、もう本当になんか1年に1回なんだけれども、うん、まあ、そこも皆さんの価値観でね。
そうよね、うちはね、もう結構もう本当に簡素というか、
はい、
もう本当に今時な感じでもうやってますね、う
ん、あ、本当、うん、どんなのですか。
いや、もう本当にチェストの上に、うん、もう本当に置くだけにしたりとか、もう都市によってはなんか母がねステンドグラスを作ったりしてたので、ステンドグラスでちょっと大きなお雛様を作ってくれたのね。結構素敵なんだけど、それを飾る時もあったり、
素敵だね、するぐらい、まあ、なんかでも子供心には1年に1回出会うお人形の顔がちょっとまあ怖いようなでもなんかこう忘れられない思い出かなっていうのも ね、
ありますよね。
あ、でも私一番やっぱ思い出すのは、3月3日の給食に出なかった子の、四角のゼリーみたいなの。え、ひな祭り用のデザート、
ね、
ひし形の、
ね、なんて言うんでしたっけ、ひしもちみたいなね、
アイスバージョン。
アイスバージョン
出なかった、同じ京都だよね。
ちょっとわかんない。
すごいそれが思い出深いです
ね、
はい、
まあ、そんなね、いろんな思い出もありますが、今日はひな祭りということで、はい、それにちなんだメインテーマも皆さんにお伝えしたいと思います。はい、FM ギグいちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは
今時の子育てについてお話を進めたいと思いますが、今日もあの前回と同じく高橋さんにね、
はい、
あの入っていただいて、3人でね今時の子育てについてお話を進めたいと思います、はい、高橋さんよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、おさむシェフこと高橋おさむと申します。よろしくお願いします。
はい、
イエーイ。
高橋さんもねお子さん女の子、
女の子男の子かな、
ね、
はい、います、はい、
女の子のお子さん、
はい、
長女、
長女はもう19ですよ。
あ、そうですか。
はい、で、うん、長男は高校2年かな今。
あ、
うん、ちょっと大きくなって、
いいですね。
はい、ただ大変でしたよ、うん、中学小学校とね。
まあね、みんなね大変ですよね、それぞれに ね、
うん、
ね、
大変ですね。
ね、
うん、まあでも一番やっぱ大変なのは小学校入るまでかな。あの手がかかるっていう、うん、
手がかかるとね、
手がかかるのはそうだけど、うん、危険が伴うのはもういつも一緒や ね、変わらへんかな、ね、心配は。
でまたなんか逆に幅も広くなって行動のね範囲も広くなるし、そうそう、心配の幅も広くなるし、
そう、そう、違う悩みが出てきますよ ね、
小学校までまあまあ、あの時間を共に過ごせる、過ごすかとかどうね、なんかお世話をする時間を作るかっていうことだけど、違う悩みがね
中学入るとね、
どんどんね、
う
ん、
見えてきます
よ
ね。
そうそう、だから、
はい、
まあ、子育てというよりも、うん、まあ、私は親育てだと思っていますね。
いい言葉言われますね、うん、さすが。
まあこれまた電子書籍で出版しようと思ってますけど、ね、
うんうん、そうなんですか、
はい、
うん、
やっぱりこう皆さん子育て子育てで悩んではるけど、うん、実は子供に育てられてるの親ちゃうかって思ってるんですよ、
う
ん、
まさしくそう思いますね、はい、私も実はね、うん、先週私たち、はい、あのこのライフオーガナイザー協会で、ええ、あのずっとお世話になっている、うん、あのある関東のね、
はい、
あの渡辺夏子さんという、
はい、
まあ、協会の方でもあの認定講師を育ててくださったり、うん、あのさまざまなスキルアップの研修にね携わっていただいている方で、
はい、
あの心の整理とか あの本を書かれたりとか、
はい、
またあの選択倫理心理カウンセラーとして活動もされている方にね、うん、
はい、
あの京都に来ていただいて、
ええ、
あのまあ私が今ね関西チャプターの代表をしてるっていうこともあって、まあ、
はい、
承知して、
はい、
思春期にまでに伝えたい親子のための性教育講座というのをね、うん、開いてもらったんですよ。
そこまで行くんですか。
そこまでそこまで。でもそれが結構ね悩みどころですよね。でもそういう話じゃないんですよ実は。
あ、本当は違うんよね。
親と子供のどういうふうに関わっていくことがより良いコミュニケーションにつながるかとか、うん、どういうことを本当に伝えていかないといけないかっていうお話をね、
そうですね、
聞いたんですよね。
やっぱりねその、まあ、僕らの時代ってやっぱクローズだったんですよ、
う
ん、
そうですよね。
で海外は全然そうじゃないし、うんうんうん、でそのことによってこう歪んでしまうっていうのかな、情報がちょっとなんかこう偏ったりだとか、うん、そうそう、正しくない情報だとか、うん、そうそう、だけどそれを知ることによってね
全然違う、
ね、
なんかね夏子先生はスクールカウンセラーのお仕事もされてたり、専門学校で心理学とかも教えられたりされてるんですけれども、
はい、
まあ、その大学生に、まあ、そういう愛と恋の違いからこう進めて、
うん、
そういう性教育のかかなんかそういう話をされた時に、
はい、
大学生の人にアンケートを取ったら、
はい、
生徒さんにアンケートを取ったらもっと早く聞きたかった
っていうことになるでしょ、うん、
でね、うん、高校生に今度その話をしたら、うん、もっと早く聞き方高3にね、
うん、
で高2にしたんですって。
はい、
で高2にしたらもっと早く聞き、まだかまだかってもっと早く聞きたいんかじゃあ高1に回してみようか、もっと早く聞きたかったっていうね、
うん、
で、あるその講座をした時に中学の教頭先生が聞かれた、
はい、
ということで中学2年生に対して講演をされたらしいんですよね、
はい、講演をね、
講演ね、
はい、
じゃあさすがにねもっと早く聞きたかったっていうことはなかったらしいんですけども、
うん、
まあ、中学生って言ったら子供の中学2年生ぐらいで子供的子供っぽい子もいれば、
はい、
中にはやっぱり大学生と付き合ってるっていうね、
そんな人もいるんですか。
いるみたいでね、やっぱりすごい差が激しいですよね。
なるほどね、
うん、じゃあその子たちは、
うん、
親に聞かせてあげてもらいたかった、
そうやな
っていう風なアンケート結果が出たらしいんですよね、
うん、
だから
そうやね、
ね、
うん、ちなみに私は小学校6年でしたよ。
ったん
保険の時間に
でしょ。でもその昔 の, その
プリントもらって、うん、わけわからへん
だから私たちが受けてきた教育のそういうものっていうのは、うん、まあこんなことしたらこんな怖いことが起こりますよとか、うん、人体の不思議的な、うん、生命の不思議的な、うん、あの教育だったでしょ。
そうそうそう、枠、うん、その枠からは外れてないね。
そうそう、日本ね、うん、今の新しいその考え方っていうのは、はい、愛と恋、みんな幸せな結婚したいし、うん、みんな幸せになりたい、だからどういうふうにして愛を育んでいくものか、はい、それと性教育っていう問題、性の問題は、うん、あのつながってるけれどもまた違うんだよと、
うん、
まあ、一緒なんだけどもその、うん、ね、うん、考え方としてこういうね段階がありますよっていうステップをしっかりと教えないといけないっていうね、うん、お話をね、 はい、本当にね、
うん、なるほど、うん、その中でなんかこう、ああこれってって、そのね、もっともっとあの、うん、中学まででしたかこう行くわけですよね、もっと早く聞かしたかった、うん、聞かしたかった、その内容のちょっと一部紹介してもらいたいなと思うんです、うん、ね、リスナーさんにもね、
そうですよね、一体分かんないもんね、
何のことがそのもっと教えてあげなきゃいけなかったことなのか、うん、もっと知りたかったことなのかっていうね、
ね、
なんか少しでも見えるようなことがあれば、そうです
よね、まあ、よかったよかった言ってるだったら分かんないもん、
ね、う
ん、
どうなんでしょうかね、うんうん、
まあ、結局やっぱりみんな幸せになりたいと、
はい、
ね、でその幸せイコールこう結婚生活も幸せに送っている両親の姿を見れば、うん、本当は一番のお手本だっていう話なんですよ。
お手本ね、
まあ、簡単に言えばね、
うんうん、
だけど、まあ、そのただベタベタしてる仲良くするっていうわけでなく、うん、それはその親密な近い関係においても最低限の礼儀とか挨拶とか、うんうん、まあ、そういうものっていうのは大人はあのちゃんと構築しているんだなっていう姿っていうことなんでね、うん、ありがとうとか、うん、
感謝とかね、
感謝とかね、うん、挨拶とかね、うん、最低限のことはこうやっぱりお互い気遣いを持つっていう関係性も見せないといけないよっていうね、うん、
ね、やっぱり子供にとって、まあ、自分もそうだったけど、一番近い大人ってやっぱり家族だし、うん、でそれしかわからないわけですよ。
そうですね、
だから例えば、うん、両親がすごく険悪な感じだったら、はい、子供にとったら結婚ってそういうもんなのかなとか
思いますね、
うんうん、ね、
ね、そこで、ね、はい、まあ、それだけかって言ったら、ね、なんかどうしようってざわざわみんなしちゃうと思うんですけれども、うん、まあ、それだけじゃなくって、はい、やっぱり大事なことは子供と誠実な対子供に親が誠実な対応を見せるっていうこととか、うん、
はい、
あと何でしたっけね、
まあ、模範となるっていうことですよね。
そうですね、あと、まあ、
一番最初のね、
うん、だから何でも失敗してもいいんだよ私たちはっていうのを、大人が子供に対してイラッとしたり間違いをしたりしてもなかなか謝れないでしょ。
そりゃそうだ、
うん、けどそれをごめんねってママが今は失敗しちゃった、間違った、悪かったっていうことをちゃんと誠実に向き合っていると、
はい、
あ、私は失敗してもいいんだ、完璧じゃなくてもいいんだっていう姿もやっぱり子供に見せないといけない、
うん、あ、そうです
ね、だからまあその夫婦関係とかにおいても、まあ、そういうね、はい、なんか、はい、あの見せられないとかいろんなことがあったとしてもやっぱりその誠実な対応を子供にしっかりとしてコミュニケーションを取っていくっていうのは大事というお話もね、うん、ありましたよね。
そうやね、まあ例えば、まあ、これほんまぶっちゃけな話やけど、うん、まあ、やっぱ子育てって言った時に、うん、一番あの問題になってくるのはやっぱり食べるものなんですよ。あのだってこれさえやっといたら、
うん、
まあ、親がいなくても子は育つ。
そうそう、
まあ、うんうん、昔は特にね、あの近所のおっちゃんが怒ったりだとか、うんうんうん、挨拶しろとか、
まあ、でもそれもさ、
ね、
ある意味さっきのひろちゃんが言った、うん、その身近な大人の姿を感じるっていうので、どんな時でもそういう子供に食べ物、まあ、食事っていうのをしっかりと親は考えてくれてたんだっていう愛情を示すっていう、
そうそう、愛情表現の一番毎日ね欠かさずやらなきゃいけないじゃない
ですか、うんうん、ね、そう
ですよね、掃除やってても多分ピンとこないと思うよね、
うん、
だからやっぱりそこがね結構ね、 違うんじゃないかなって思ってて、うん、そうです
ね、だからその表現の仕方って言えばいろんなね、うん、その夫婦間で見せられる人は夫婦間で見せられるのもよしだし、そうですね、そうじゃない人はまあ忙しかったり、うん、いろんな状況がある人はそういう食事とか、そうですね、コミュニケーションとか一緒に何かを過ごすっていうことで、ね、大人たちもこういうふうに人との関わりで、うん、こう人とのコミュニケーションを築いていけるんだなっていうのを、
ね
ね、
小学校6年かな、うん、まあ、中学最初ぐらいは、うん、家族団らんっていうのはまあやりやすかったと思うん
ですよ。まあそうですよね、
その時が勝負やと僕は思いましたね、今思えばね、
うん、
今思えばですよ。ですからもし今子育て中の方でね、うん、まだ幼稚園とか低学年の方だったら、うんうん、やっぱりもうその時期その時しかないので、
うん、
そこがまあ一つはね、ちょっと大切にしていくような時間っていうか、まあ、コミュニケーションの場であるし、
うん、まあ、ただまあいろんなねリスナーの方も状況の方が本当にいらっしゃると思うので、うん、
はい、
であとまあ夏子先生に教えていただいたのは、子供と一緒により良い時間を過ごすために、はい、まあ、私たちのその夏子先生からずっと教えていただいてて、はい、クオリティタイムって言うんですけれどもね、
何タイムですか、
クオリティタイムって、
クオリティタイム、
はい、まあ、上質な時間っていうことなんですけれども、
はい、
やっぱりその時間をいかにまあ取るかっていうのが、その信頼関係とか、
そうやね、
うん、のその土台になっていくっていうことなんですよ、
は
い、
なんかその土台になるのの一つに食事っていうのも ね、もちろんだし、ね、そのね、団らんをするっていうのも一つなんですけども、そのクオリティタイムで一番こう取りやすい、
はい、
うん、関係性が構築されやすいのは、例えば、
うん、
映画を見るよりも遊園地に行くとかね、
なるほどね、うん、そういうこと
ね、なんですね、外食するよりも一緒にご飯を作るとか、
そう、うん、同じ方向にちゃんと向き合ってるっていう、
そうよね、
うん、
幼稚園とかの時はそうでしたかね、
うんうんうん、
うん、一緒に遊んであげるのも一緒なんですよ、
まあね、
分からへんから、
うんうん、
こうやって遊ぶ
だから、遊びじゃなくても本当に家事を一緒にするっていうのも一番手っ取り早いやり方かなと思うんですよね、なんか私も結構時間がちょっと先週忙しかったので、
はい、
あんまり時間過ごせなかったけれども、
はい、
逆にまあそういう一緒にご飯を作るとか、
はい、
何かこう家事をするっていうことでも、うん、やっぱりこう一緒に何かをするっていうのは、ね、一つの我が家のクオリティタイム、何かどこかに行くっていうわけじゃないんだけど ね、
いいです
ね、うんうん、
でもこのクオリティタイムで僕初めて聞いたので、うん、多分リスナーさんもね初めてだと思うので、
うん、
これちょっと使っていかはったらどうですか ね、
いいと思うんですね、
私のね我が家のクオリティタイムはこうですとかね、うん、言えるようになれば ね、 すごいいいですよね、
うんうん、だからそのクオリティタイムの作り方っていうのもこう親子の中でこう感じてもらうと、
うん、
やっぱりその恋人ができたり、
はい、
愛する相手ができた時にどういうふうにクオリティタイムを過ごしていくか、うん、どういうふうにコミュニケーションを構築していって、
はい、
関係性の先にそれがあるみたいなね、うん、ことをしっかり伝えないといけないんだなって、
うん、なんかもう人間関係の究極かもしれへん ね、
まあそうですよね、
今聞いてると、
うん、まあ、ただまあ私たちもねなんか大学生の時に、うん、まあ、会ったその日じゃないけれども、
はいはい、
まあ、あるじゃないですか、
はい、
失敗したことってきっと ね、
あ、 ますね、はい、ありますね、
あった何日後みたいな、
うん、
まあ、それではクオリティタイムはね、
うん、
時間はないですよね
そらそうよ
だからやっぱりそこは大事なんだよって、幸せな愛情を育むためにはって、
うん、はい、
やっぱりね、うん、
時間は ね、 ね、やっぱり大事だって話されてます
ね、そうよね、
関係性を作るためにね、
同じ1時間でも、うん、同じ現象が起こってもやっぱり例えばその相手がいたら相手とこの30分やった30分でもね、
うん、
10分やった10分でもどう過ごすかっていうのを意識したら、まあ、結構使えると思うんですね、
そうですよね、
それをさってやっちゃうから多分あっという間に流れていく、ね、無駄な時間になってしまうかもしれないんでね、
うん、
はい、まあ、いいことだと思います
ね、
クオリティタイム
や
かっこいい、
かっこいい
もっと早く知りたかった
そうそう、でもね、なんかその講座を聞いてみんな自分の高校の時に知りたかったって ね、
は
い、ね、19歳ぐらいの時に知りたかったなって、
それは知りたいですよ、はい、知りたいと思います、
う
ん、本当にリスナーさんも多分思ってありますよ、
あんな遠回りとか、うん、あんな嫌な思いをするしてよかった
のかえらいなんかね
とかね、みんな大学生思い出してね、
いっちゃん特になんか思ってはるみたいな、
いやいやそんなことはないけれども
言葉が
いやいや
波形が大きくなったんでね これ嘘発見器みたいなもので
、まあそうですね、まあいろいろね失敗を起こしましたね、はい、大学生の時は、
ね、はい、
はい、はい、本日は今時の子育てについてお話をさせていただきました。
FM Geek。
はい、Q&A のコーナー、はい、今日はね、あの高橋さんもいらっしゃるので、あの、まあ、高橋さんも一緒にちょっと答えていただこうかなと。
無茶ぶり、
はい、いや、あのマイクオンにします、ね、はい、今オフにしとったから
、はい、あの、まあ、今日ね、あの子育てのお話聞いてるんですけれども、まあ、今日のご質問はですね、
はい、
あの、まあ、最近、まあ、いろんな便利グッズがたくさんね、うん、まあ、いろんな分野であるんですけれども、
はい、
あの、その取り入れ方皆さんどうされてますかっていうご質問なんですが、あ、
それはもうね、お二人の方が
まあそうですよね、よー
知ってはるんちゃいます。
高橋さんどうですか、
便利グッズでしょ、
家にある便利、これは便利だっていう便利グッズ、
そうやね、ありますか。何やろな、だいたいね、僕あの、ま、昔から便利があっても使いこなせない、
うん、はいはいはい、
よくあるじゃないですか、うん、この、うんうんうん、こうやってこうやってないウインナーがどうなるとか、
タコになるとか、
タコになるとか、
簡単になるとか、
うんうんうん、あ、便利グッズやったら僕ってやっぱ卵や、卵のゆで卵を、うん、あのカットするやつは今でも使ってるわ。
あー、私もあれ好き。
料理人はね、糸でやるんやけど。
そうなんですね、
うん、ただそんなに大きくやらない、最近なんかドロッとした感じが、
うんうんうん、
あの綺麗やん、綺麗に、
うんうんうん、
あれはね、昔のやつ使ってるよ今でも、あれ便利グッズやと思う、僕
よく考えたら料理人の方は便利グッズを使わなくてもテクニックがあるので
そうそうそうそう、
まず使わないよね、
だから僕にそれ質問されると
おかしいよね、
便利グッズって言うても、言ったらそれぐらいかな、
ね、じゃあまあ料理じゃない、
お家で
お家の便利グッズ、う
ん、ほら、うんうん、今はなんかこんな、電気、
はいはい、ね、
あの照明なんかでも、うん、今はあのリモコンって多いけれども、
え、何、あの照明からつるって吊るしてある、昔おばあちゃんの家だったような、
そう、あのプラスそこに糸やってキャラクターがついてるあれ、
で、
あれ便利やなと思ってね
まあ確かにあれ理にかなってるよね、
うん、今はないけど、
あの起き上がらなくてもいいんだもんね、
う
ん、
だってあれって普通に糸をつけたらえらくの話やんなのに売ってたのね、
うん、
何するんやろ、
うん、
でこうやったらあっていうのもあるし、うん、あとはやっぱり電球かな、コンセントに電気がついてるのはあれ便利でしたね、
コンセントに電気がついてる、
あ、どこにコンセントがあるか暗くても分かるので、
あ、え、
はい、
コンセント、
あ、あのリモコンに、
うん、リモコンじゃなくって、うんうん、あのほら例えばコンセントから、うんうん、あの3つに分けるような、うんうん、あるじゃないですか、
あのパチンってスイッチがついてる、
ああいうやつね、
あ、はいはいはいはい、
あの
電源が切れるやつね、
パチパチって、まあ、パソコン普及してからそれ多くなったと思うんだけど、
節電にもなったりとか、
あとホコリが入らないように、普段は
きっと知ってると思う、
そうそれは便利よね、なんかちょっと笑い系入ってきました、まあね、すいませんね、
大丈夫ですまあでもそんな風にいろんな本当にね便利グッズって世の中に、
例えばいっちゃんはどうなんですか、
あのね、私は、
うん、これはっていうの
があった、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ私はもう卵を茹でる時とかに時間見てるのがめんどくさいので、うん、
あれも便利やな、
エッグメーカー、
うん、
タイムメーカーっていうのかな、
はい、
あの中が 赤いやつで茹でた時間が 黒く
色が変わっ
ていって、
ね、
半熟やったらちょっと半分黒で赤が残ってたらちょうどいい半熟になるとかいうのがあるんですけど、あれはね、なんかもうほったらかしといてふっと振り向いたらいい感じやとか言って、
ね、
朝とか便利、
いいと思いますね、
確実な半熟ができるので、
はい、だって昔やったらゆで卵って沸騰してからまあ7分ぐらいだとまあちょっと半熟できるんやけど、10分以上やると今度周りが黄身がね黒くなってしまうんだ
よね、 あれね、美味しそうに見えないもんね、お弁当でね、
だからそういったことをやろうとしても昔の人はやっぱり時間管理しかなかったわけよ、タイマー1 タイマーもなかったしね、その時は。
そんなんはさ、時計見ながら、いろんなことしながら時計見てるなんて、まず自分の時間管理できひんのに、できるわけないやって感じでね。
私は面白いこと言わせてまあでもそれって本当に ね、うん、でもね、便利グッズはほんまキッチン用はね、まあ、多いですよ。
多いね。だからお客様のとこに行ったら本当にいろんなものが出てくるんですよ。でまあタイプによってね、私たちあの片付けの特性を見ていろんな片付け方の指南をさせていただいてるんですけど、
はい、
もう便利グッズ大好きなタイプっていうのが ね結構あったりするんですよね。
これひろちゃんは何かあります？そしたら
私でもあんまりね、うん、あの慎重なんで使わない人なんですよ。
それやったら、うん、ひろちゃんところに、整理術を持って行っても、うん、早いね。だってこれは無駄とかいうのがないわけでしょ、うん、ほぼ他のとこ行ったらね
なんか他の無駄がある感じ
いや何をおっしゃる
って感じ。どう？
いやいやいや、
あの片付けが できてなかった頃。
あでも、うん、あの子供の、うん、あの子育て便利グッズはいっぱい買ったよ。
あやっぱり
何に苦労してるかで、うん、多分それって傾向が出るんだと思う。
出るかもしれない。お料理がどういうことに憧れてるかっていうのがね、うん、
お料理が苦手な人はやっぱお料理の便利グッズ欲しいと思うし、
ね、確かにね、
子育てで悩んでる人は、うん、これ買えば楽になるのかなと思って、
うんうんうんうん、買うんよね、
う
ん、
そうかもね。私はもう確実に時短のものよね、冷静に見たら。
そうやね、うん、その中でもね、あの便利グッズの中のなんかまあ半分以上はね、ご家庭で一回使ったきり使わないか、うん、買ってるけども一回も使ってないという人結構聞きますけどね。
だからまああの質問のね、Q&A に戻るんですけど、うん、
はい、
便利グッズをついついやっぱり買ってしまうっていうのは、ね、まあみんな私たちね、やっぱり便利グッズ一つは持ってるんですけども、うん、
はい、
何に興味があってで、どういう目的で使うかっていうのをしっかり考えてもらったり、まあ、ひろちゃんも、まあ、私たちも片付け作業に行くと他に代用できるものはないの？っていうことの問いかけをね、よくするんですけどもね。
はい、
でもそれがあることで何か目的が達成できるのであれば、うんうん、全然持っていてもいいだろうし。
いや全然いいと思いますよ ね。
ただまあ、
それは
それがね、
意外に ね、なんかあの近道するつもりが遠回りしてるみたいな、うん
ね、洗い物増えちゃったとかね、
そうそう、うん
っていうのもあるので、はい、そこをしっかりね見極めて買っていただいたら失敗がないのかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
But now it's far too late, she's gone away.
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
はい、今日もあっという間の30分でしたね、ひろちゃん。
ね、
今日はね、うん、今時の子育てについてね、高橋さんを交えてお話をさせていただいたんですけれども、まあ、私たちもね、うん、子育てもほんと奮闘中、
はい、もう日々ですよ、
日々ですね、さっきの便利グッズもね、うん、やっぱり街を歩けば、うん、まあ、いろんな欲しいものとか便利だなって思うものがあるので、
ね、
まあ、子育てと同じようにも日々ね、いろんなことに奮闘してますよね、うん、ですのでね、やっぱり子育ても同じだけれども、うん、ね、何を目的にするか、
はい、
どんな風に自分が過ごしたいかっていうのを考えていくとね、お買い物においても子育てにおいても、はい、自分がねハッピーになれる、
ね、深いね、
ね、深いね全然できてないんですけどね、できるようにしたいなと日々、はい、思っておりますので、
はい、
まあ、これからも学んで、うん、いろいろ子育て談義もしたいなと思うんですけれども ね、また、子育て談義も結構盛り上がったので、
はい、
またね高橋さん呼んでは
い、
はい、またお話もね一緒にさせていただきたいなと思っておりますのでね、
はい、
よろしくお願いいたします。また次回もちょっと高橋さん呼んで春休みのちょっと便利なことを教えていただこうかなと目論んでおりますので、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では皆さん、今日もスマートな一日を過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。
since you've gone there, what's never